はい、それではですね、今日は岡島博史さんにお話を聞かせていただきたいと思います。はい、よろしく。ですね、岡島さんには前2011年一度ブラジル日和に、岡島さんのヒストリーで、歴史を話すというので出ていただいたんですけども、今日は、岡島家の岡島ファミリーというか、岡島さんはどこからどういう味で来たのかということでお話を聞きたいと思います。はい、自由に話してください。
私、岡島博史と申します。
はい、
生まれは群馬県前橋市、
はいはい、で
昭和16年12月8日1941年の12月4日に前橋市で生まれました。
はい、
そして、小学校は前橋市立敷島小学校を出て、その後、まあ前橋市立、第三中学校1年生の1学期の時に、父母と兄弟と共に、ブラジルアマゾン地方ベレンへ移住してきました。
はい、
それからもう、64年の歳月が経ちまして、そこで岡島家っていうのはどんなのかなと思いまして、父母が健在の時に聞けばよかったんですが、その時はまだこういう興味がなかったんでしょうね。とうとう聞きつじまい、そして父母が亡くなって、ここ4、5年前頃から岡島家のルーツはどうなったんだろう、どうだったんだろうかという興味が起きまして、あちこち、インフォメーションをもらって、分かったことをこれからお話しさせていただきます。
はい、
そして人間は生まれた時に3つの義務を背負って生まれたと、そういうことわざがあるそうで、一つは家族を作って子孫を残すこと、2番目は木を植えて、この自分が生まれたこの地球に、もう一生のうちにその木を何本分も使ってしまう人間の生活ですから、で木を植えるということ、それで3つ目は自分が生きてきた証として何か物を書いてそれを残しておくということで、その3つが、人間を生まれてからの義務ということだそうです。で私は、まあ家族は作って、子孫もできまして、それができました。それと木を売るということは、アマゾン地方独特のブラジルしかないというアマゾンのマホガニの植林というのが、まあ、不可能と言われていたんですが、持ち前の天の弱精神を出しまして、俺が何とか植えてやるということで、1991年にパラゴミーナスという僕の農場で200ヘクタール、22,600本のブラジルマホガニを植えました。まあ、言われた通りに確かもう、マダラメイガという日本名の小さなガですが、それが全部そのマホガニが1メートルぐらい成長した時から新芽に入って、まるでトウモロコシの虫のように芯を食べてしまうんです。それで芯を食べるから枝じゃない芯が薄くなって折れて、その折れたところからまた無数の新芽が 枝のところから出て、結局マホガニーという名木の材木にはならない、育たないということで、これは世界中どこでも植えてもこのマザラ名が、学名はイピシピーラグランデ・グランデザというような名前のガです。それが掘っておいたら90から95% 全部虫にやられて、どんな方法でやっても防げないと。これは 今まででも防げないわけです。でいろいろ学会の先生方が挑戦してやっておりますが、いまだにこれといった防御法は現れていません。そういうことで、この世界でも珍重される名木のマホガニは、栽培して、生産できるというところが今でもないわけです。それを、自分で農業をしていますから、友人の農業技師、それから、学会の先生方といろいろ話して、自分で考えた方法で、なんとかその被害を少なくして、現在ちょうど91年ですから、27年僕は22,000本、成果の年があったりして22,000本が育っています。それで僕の目標は1本あたりが1メートル立方を目指しているんですが、去年選抜して測ったところで平均70センチ立方メートルにまで育っています。
すごいですね。
これでもそれでその下にアグロフロレストという方式でもってカカオを植えて、それが思ったよりかよく育ちまして、現在17年目になります。で今年は今収穫が始まりましたが、割とよく、50トンから60トンは生産できるように今一生懸命頑張っております。
はい、今もう伐採できるようになったんですよね。
はい、
前出た時はダメでしたが、
はい、ちょっと話が脇に消えそれて、はい、ごめんなさい。
いいえ。
それで岡島忠介の話に戻りますが、
はい、祖先の話ですね。
私の岡島という姓は、
はい、
その岡島忠介の末裔ということです。
はい、
それでこの岡島忠介さんという人は1代も2代も3代目までみんな、子供がない人たちで、皆養子で3代続いて、4代目は子供がいたそうですが、今では皆、日本中へ散らばって、岡島忠介発祥の地の栃木県足利市山前町ですか、の町では、もう岡島忠介さんは大きなお屋敷の跡があるだけで、もう岡島忠介の名前も知ってる人もほとんどいないようです。それでも自分のルーツを探して、岡島忠介というのを興味持ちましてね、
はい、
で 岡島忠介、僕のおじいさん、血はつながってないんですが、三代目の岡島和一郎さんという人が、僕のおじいさんに、なったわけです。というのは、三代目の忠介さんは、名前忠介もらったんですが、本名は和一郎さんという方で、その和一郎さんが二代目忠介さんもやはり生糸、絹織物、それを四国地方のために、尽くしたそうです、それで
なかなか乱れ手のようでしたね。
今の足利銀行創立の時の発起人の一人として、明治政府へ、一生懸命、嘆願したそうです。で、岡島忠介が中に入っているんだったらというようなことで、明治政府が認可を出してくれたという話を聞いております。それから忠介さんは、鉄道、あの当時は高崎前橋ぐらいまで、汽車で鉄道が敷かれていて、その鉄道は、足利から館林まで、行けるようにということで、その鉄道の名前は
東武、東武ですか、
東武で、東武線、
東武線、
ちょっとごめんね、ちょっと待って考えて、何線だったっけな、普段話してるときはパッと出るのに 今出ない、東武鉄道か、
高崎線、
その鉄道を敷設するのにも、やはり、創立を嘆願する、委員の一人になって、その東武鉄道を開通したそうです、その功績でもって、自分の屋敷の前に山前駅という、駅を作ってもらって、で自分の屋敷までまっすぐ道を作って、岡島忠介邸まで行けるというということで、地方に多大の貢献をした方と、聞いております。そして、三代目、その二代目忠介さんも、やはり子供はなくて、三代目はやはり、養子で、入って、その養子が、僕のおじいちゃん祖母にあたる、岡島和一郎さんで、やはり一生懸命家業の農業と、生糸の反物の、仕事に精を出して、二代目忠介さんからも可愛がられて、だいぶいい青年まで育ってして、二代目忠介さんが、もうお前も独り立ちするのが近いから、前橋へ行って、前橋の生糸の産業を、商売のことを、 勉強に行けということで、
うん、
前橋市へ、
うん、
その和一郎さん、三代目の忠介さんを、
うん、
群馬の前橋が、キートの集散地で、
うん、
日本でも一二のキートの扱う町でした、
うん、
それで若い三代目忠介和一郎さんは前橋へ行って、
うん、
キートの商売の、うん、学びに行ったと。
和一郎忠介さんはもう和一郎忠介さんも、
はい、
もらい子だったんですか。
はい、
和一郎忠介さんももらい子。はい、
和一郎さんももらい子。
うーん、
ということで、うん、もう岡島忠介さんは1代、2代、3代目までみんな養子で、続いております。そして1代目、2代目の方も早く亡くなっちゃって45、6で2人とも亡くなってるんです。
で、和一郎さんは群馬の前橋集積地に勉強しに行ってどうなったんですか。はい、
それで前橋へ出て、キートの仕事の勉強に出まして、
うん、
で、前橋の大きく仕事をしている商社の方と、
うん、
みんな親しくなって、
うん、
キートのことをだいぶ覚えて、もうそろそろ家へ帰って、きちんと三代目の忠介を襲名して、
うん、
二代目の忠介さんの後を継ぐっていう近くの頃に、
うん、
キート商というのは派手な人たちの集まりで、
うん、
業界の人たちが集まるときには必ず、
うん、
前橋でも名のある料亭へ集まって、
うん、
そこで皆寄り合いで、
うん、
宴会方々話があるらしく、
うん、
で若い忠介さん、栃木の方から行って大手と言われるキート商人の方たちと、
うん、
交わって仕事を覚えた、
うん、
でキート商というのは派手好きで、
はいはい、
何かの会合があると、はい、前橋の一二の料亭へ集まって、宴会半分、会議が半分で、すごく派手なところらしかったです。
はい、そこの宴会場で、
そこで、そういう宴会のところへ、芸者さんのような方をいつもはべって、
はい、
そういう宴会があ って、はい、若い忠介さんには物珍しかったそうです。
はい、
三代目の忠介さんは、
はい、
キーパーの商売の勉強に前橋市へ、
はい、
で
料亭に
行って、その当時のキーパーの大手の商業をしている人たちと親しくなりました。
はい、で料亭とか行ってたんですよね。
それで、キーパー商というのは派手好きな人たちの集まりらしく、
はい、
会合宴会がいつ もう前橋の一二の料亭で開かれて、
はい、
そういうところへ出入りして、同業者の大手の方と親しくなったそうです。
はいはい、
私は仕事はだいぶ覚えて、
はい、
そろそろ国元の栃木の山前へ帰ろうとするその頃に、
うん、
その宴会へ出入りしている若い、 芸者さんの見習いというような立場の、
うん、
豊さんという娘と
豊さん、うん、
親しくなりまして、
うん、
まあ、見染めたわけですね、
うん、
それで、じゃあそろそろ山前へ帰って、父の二代目忠助の後を継ぐか、あ、まあ、一緒に手伝って仕事をするということで、
うん、
山前へ帰りました、
うん、
それで帰って、その二代目忠助さんのお父さんに、
うん、
お父さん前橋へ行って、見染めた娘がいるので、
うん、
ぜひ一緒になりたいんですけど お許しくださいというように お願いしたんですが、
うん、
その当時はまだ古いしきたりがあって、どこの誰ともわからないね、
うん、
どこのうちの娘ともわからないような人とお前が結婚して岡島の家を継ぐ絶対ダメだということで、二代目忠助さんからものすごくもう反対されて、でお前そんなに一緒になりたいんだったら勝手に出て行って一緒になれと、
うん、
そういうふうに、まあ、藤沢周平さんの小説ではないけど、うん、バカ者というような感じで、まあ、諦めるか一緒になるんだったらお前は岡島の家から出ろと、
うん、
そういうところへまで行ったんですけれど、
うん、
3代目になる和一郎さんは、
うん、
どうしてもその豊さんが忘れられずに、
うん、
お父さんの、2代目忠助さんに、
うん、
お父さんは悪いけど私はどうしてもあの人は忘れられないから、
うん、
お父さん暇をくださいということで、
うん、
岡島の二代目を継ぐのを諦めて、
うん、
全部その大きな粗放家をそれを三代目になるのを捨てて、
うん、
前橋へ出て、
うん、
その豊さんと一緒になった
んです。それが岡島さんのお姫さんになったわけですね。
その岡島の僕の母の お父さんですね。でもお父さんと言ってもやはりね、
うん、
その三代目の忠助さん、豊さんと一緒になったけどね、
うん、
残念ながら子供がなかった。
あ、そうですか、
で子供がないので、
うん、
もう和一郎さんはおじいさんお父さんと2代で自分で3代、
うん、
もう子供がないと、
うん、
まあ直系の血筋の子供はないわけですね、
うん、
それでも誰かもらい子養子にして、
うん、
岡島の家を続けなくちゃということで、
うん、
あちこち頼んだり探したらしいです、
うん、
でも結局前橋その近くにはいなくて、
うん、
結局大阪の方の、
うんうん、
小菅周平さんっていう、僕はそれしか分かんないんですがね、
うん、
母が養女になって、
うん、
岡島八重と言います、
はいはい、
岡島の和一郎さんの養女になって、
へ
ー、それで和一郎さんっていう人が本当にいい人だったらしくね、
うん、
もう僕のおばあちゃん、まあ
豊さん、
僕の母の養父ですがね、
うん、
和一郎さんは まあ養女にしてくれて、まあ、母の養父、
うん、
豊さんが養母ですか、ね、
はいはい、
それで、まあ、和一郎さん豊さんに大事に大事に育てられたそうです。それで学校も当時の群馬ではまだ大学なかったですから、
うん、
群馬で一番いいと言われる女学校、
うん、
前橋高等女学校という まあ、両家の子女ばかりが行くような学校を入れてもらって、大事に大事に育ってもらったそうです。
なるほど。
まあ、こんなエピソードもありますが、まだ6、7歳ぐらいの頃は、自分家のお風呂に入ったら、お手伝いさんが2人ついて、体を洗って体を拭いて、で着物を着るのに立ち上がって両手を広げれば、お手伝いさんが全部着せてくれたというような、そういうふうに、和一郎さんが育っててくれたそうです。
じゃあ岡島さんのお母さん、名前は何だっけ？
やい
やいさんは、お嬢様育ちですね。
はい、
お嬢様、
まあ、お嬢様で育ったら。
でも和一郎さんは、まあ、大金持ちの2代目を継がなかったけど、お金はあったわけですね。
お金はな、多分やはりもらったんでしょう。
はい、じゃあその岡島忠介さんの3代目っていうのは誰か他の人が継いだんですか？
だと思いますが、それは聞いてなしです。
ああ、わからない、そしたらそのまあお母さんはまあそこで大事に育てられて、まあもらい子どういういきさつで、まあ大阪のいい子、いい金持ちかなんかわからないけども、
はいはい、それで和一郎さんが、キリトの仕事で出入りしていた、大岸商店っていう大きなキリト商で輸出もしてたそうですが、そこへ、僕の父、正雄、僕の父の生家の名字は角田っていうんですがね、沼田の出身です。
沼田、群馬県、
群馬の沼田ですよ、はい、沼田市、はい、そこ出身で、中学校出たら、その大岸商店へ出地に入った。
なるほど。
そこで一生懸命仕事して、大旦那の、岸の大旦那っていう、いつも口癖は、岸さんの旦那さんの時は、真面目、こう、かしこまった時は大旦那。で普通に話すんでも岸の旦那、旦那っていう、そういう言葉で
言ってましたか、お父様。
大変お世話になって可愛がられたらしいです。その大岸商店の番頭さんにまでなってね、
あお父様、
金銭はみんな父がこう扱ってたと、そこまで、認められて、
お父さんは角田の角は角って書くんですか？どういうか、角田の名前の漢字はどういう字ですか？この角ですか？角田。
角田、そうです。角です。
角の田
んぼ、ね。角に田、田んぼの田。
はい、角田
さん。正雄って言うんですかね。
はい、お父さんは。
正雄は政治の政に、夫の。
ああ、そうでしたか。お母さんの、名前はどういうふうに書くんですか？
カタカナです。
カタカナで。
やい。
や、いいですね。えじゃなくていいですね。やいさん。
だから、皆さんに、やえさん、やえさんって言われてた。
ね、あの辺、いとえが弱い、ね。
だけど、本当の名前は、やいってんです。
ああ、そうですか。じゃあ、岡島さんは、当然、お父さんとお母さんは覚えてる。おばあちゃん、豊さんだっけ？は覚えてる。
豊さんは、子供がいなくて、おじいちゃんが亡くなって、
おじいちゃん、和一郎さんと広志さん、岡島さんは会ったことあるんですか？
僕なんです。昭和13年に亡くなった。
ああ、そっか。岡島さんは何年に生まれた？
16年生まれだから。
ああ、3年前に。
3年前にね、亡くなって。
でも、じゃあその、和一郎さんと恋愛、大恋愛したおばあちゃんは、一緒にブラジル来たの？
はい。
あ、大恋愛した豊さん？まあ、豊おばあさんは、岡島さんは知ってる、会ってるわけね。広志さんは。
はい、
子供の頃。
その、角田家から来た、まあ、岡島、正雄、やい、岡島和一郎の家の婿養子。
はいはい。
僕の母と結婚してね。
なるほど。お父さんは婿養子に入ったわけですね。
それでは結婚する時もこんなエピソードがあるんです。で、僕のそのおばあちゃんの豊さんは、やはり小さな生糸の商売っていうか小遣い稼ぎしてたらしいんですよね。それで大岸商店やらいろんな生糸の扱う 商社に出入りしてて、
うん、
すごく人当たりが良くて、
うん、
豊さん豊さんって、まあ、皆さんからこう
親しまれて
好かれてた人でね、
うんうん、
で いつかその大岸の横断なところに出入りしてましたからね、
うん、
そこでキーと、まあ、ロットでなくて反発って言ったらおかしいけど、まあ、小さなロットね、
はい、
輸出でしない、
はい、
ちょっと量の少ないの、そういうのを扱って他の旗屋さん、やはり同じキーとそういうのを少量の分けてもらって、
うん、
自分の小遣いにしてたようです。
へ
え。で、姉が小さな荷物なんかはよっと風呂敷にくるんでへいと肩にかけて街へ歩ってるんですってね、
うん、
したら僕の姉が格好悪いから格好悪いからなんて言うと、
うん、
したらおばあちゃんがわからこれだって立派な仕事なんだと、そういうふうに言い聞かせたというのを聞いております。まあそれでほど愛一郎さんは僕の母やいにも優しく大事に大事に育ってくれた、
うん、
それと片や豊さんは、
うん、
岡島忠介の大きな祖母家のね、
うん、
その大きな財産を全部棒に振って、
うんうん、
豊さんと一緒になったっていうのをもう本当にそれに相愛の中だったんでしょうね。
うん、
おじいちゃんおじいちゃんってもう僕は子供の頃ですから、
うん、
もう亡くなって10年も経つのにも、
うん、
おじいさんおじいさんって言ってね、
うん、
僕は おばあちゃんこでいつもついて歩ってましたからね、
うん、
で3月の13日が命日で月の命日の13日は必ずお墓参り、
うん、
でおじいちゃんが大好きだったっていうあの当時の三色パンっていうんですかね、
うん、
クリームに黒ワンに白ワンに、
うん、
それをパン屋さんそれを作ってるところまで行って買って、
うんうん、
お墓へ行って僕はそれをずいつもお供してたんですよ。
へ
え。必ず月の13日は、
うん、
もうおじいちゃんのお墓参り、
うん、
で、まあ、豊さんもおばあちゃんも、まあ、本当におじいちゃんおじいちゃんで、
うん、
本当にもう慕ってた、
うん、
いい夫婦だったんでしょうね、
うん、
まあそれでおじいちゃんのことを二言目にはおじいちゃんはどうしてたこうしてたという、
うん、
僕はもう3年生まれる3年前に亡くなってしまったから全然わからないんですけどね、
うんうんうん、
まあ僕の母とおばあちゃんの豊さんの話から察するところ本当に優しくいい人らしかったですね。
なるほど。
まあそういうことで岡島の家が、
うん、
まあ忠介さんの後を血はつながってないけど、
うん、
岡島というのが続けてあるということで、
うん、
で父が昭和28年9年父も、うん、大西商店結婚してしばらくしてから、
うん、
独り立ちしろと、
うん、
市の大旦那が手伝ってくれて独り立ちして、
うん、
キート商になっ て、
うん、
やってたと、
うんうん、
それで結構僕が子供の頃 だけど覚えてるのは隣近所近くの人たちよりかいい生活、
うん、
してたらしいですね、
うん、
あの頃まだ珍しかったガスをひねれば火がつく電話もあった。
あ
それから小さなオートバイみたいのも父が お客さんやら友達のとこ行くのにブラブラブラってイタリア製だったと思います。
お
そんなの乗ってたしね、
うんうんうん、
ところが昭和27年8年に、一番大きな輸出国のアメリカで、金属の代わりにナイロンが発明されて、軽くて強くて暖かくて、まあ、金属の代わりになる。キートの靴下はすぐ穴が開いちゃうけど、ナイロンの靴下は穴が開かないと、それから始まったらしいです。
あ、
それからしばらくしてからはもうウォーターをモンドって一つのシャツで世界中を歩ってね、
うん、
でホテルでちょちょちょっと洗ったりちょっと引っ掛ければ朝は乾いちゃう。
あ、
アイロンはいらない。
あ、
まあ、そんな便利なものが出て、
うん、
で世界中でキートの消費が片落ち、市場はもう半分以下の、でキートっていうのは相場もので、やはりあの市場市場がなんていうか、ボウサですね、ブラジル語で言ったら、それで
先物取引ですね、
現物の取引なんてのはほとんどないんだそうです。
はい、
先売り先も先買いでね、そういう世界でも手形で全部決済してる、そういう商売らしかったです。でそういう中でやってるから、売ったものは手形、買ったものも手形、それでまあ普通の時はきちんと回ってたところがナイロンが出て、輸出価格がもう半分以下になっちゃって、量も出なくなって、ダブって、したらもう決済ができなくて、それはもう全部次々、煽りを食ってね、業界総崩れ。
はいはいはい、
父だけ免れるわけはないから、
はいはい、
売ったものはもらえない、買ったものも払えなくなる、そんなことでもう大ごとしたらしいです。あるものは売って払いに当てて、それでもう俺の一生はキートで来たのにもうダメだってでもキートのことでも諦めてね、でその当時アマゾン移住っていうタイトルでも名目でもってね、アマゾナ州で住とを国際市場、まあ国内でも市場にね、出すのを成功した辻小太郎さんっていう人はね、辻構想っていう名目でアマゾンへ移民を入れると、それでブラジル政府と交渉して、日本の政府と交渉して、移住者募集に講演会を各都道府県で開いた。で群馬県も前橋の県庁で県庁が開いて、父が困ったな、どうしようかなって考えてる時にそんな話を聞いて、辻小太郎さんのその辻移民の構想の話を聞いてね、あれ父はキートだから南サンパロの方のキート生産で自分の知ってる知識を生かして、キートが仕事ができるところに来たかったらしいんですが、もう移住者募集はこれはもう締め切りですよ、岡島さんって。
あ、
空いてるのはアマゾンはまだあります。
あ、
でアマゾンへ行って、まあ、向こうにいる日本人の農場を持ってる先輩の人のところへ、まあ、とりあえず3年契約で、入って仕事を覚えて、地元の習慣やなんかも覚えて、それから、独立して仕事をやるというそういう話でね。で僕の父も県庁へ行って応募した、そしたら キート賞でしょ、うん、中学出てすぐその大木商店の大木がキート賞のところへ入ったから、うん、僕の父も言ってたけど俺の一生はキートだった、
うんうんうん、
でキートキートで来てあのがダメになってそれでところが緊張へ行ったら岡島さんあんた農業の経験ありますかって、
うん、
残念ながら俺キュウリ一本作ったことない、
うん、
それじゃあ寝て係の人首かしげてね、
うん、
今日は何とも言えないけどまた後で来てくれと、
うん、
まあそれはノンっていう返事だと、うんうん、日本じゃね、
うん、
でもまあ元気出して言われた日にまた行って、
うん、
そしたら岡島さんこれどうも都合悪いんだけどね、うん、大丈夫かいねって、頑張りますって言ってね、
うん、
父の実家はまたあのちょっと町外れの小屋っていう、 もう 村になるんかな、
うん、
そこでその角田のおじいさんっていうのは田畑を持ってて山を持ってて、
うん、
本当の職業をやってるのはあの棟梁っていうんですかね、
うん、
大工左官そういう人たちを雇ってね、
う
ちを作ったり、
うん、
修復したり、
うんうん、
拡張したりする、
うん、
そういう、まあ、棟梁、
うん、
コンシュルトですね、
うん、
ここで言ったらね、
うん、
でそういう仕事をしてたと、
うん、
それに田畑小作人もいたり、
うん、
割と裕福な、まあ、農家って言ったらいいかな、
うん、
だったそうですが、
うん、
僕は子供の頃から、まあ、ブラジルへ来るちょっと前ぐらいまでは何度も何度も行ってみましたがね、
うん、
わらぶきの屋根の内で大きなね、
うん、
町に住んでる子供なんか見たこともないような長い廊下のね、
うん、
大きな家でした、
うん、
そんなところでから前橋へ行って、
うん、
まあ商売に励んで、ね、
うん、
それで忠介さんの養女のやりと結婚しとった、
うん、あの和一郎さんはさ、
はい、
和一郎さんはどっから養子に来たんだろう。
和一郎さんは養子は山前の人だと思います。
ああ、
だけどね、わからない。
わかんないんだ、
う
ん。
戸籍調べてもね、
うん、
前橋では栃木の山前あたりから来たらしいというしか書いてない。
うん、
で、足利市の市役所行っても個人情報は出せません。
ああ、おじいちゃんのことなのにね。
で、群馬県の県会議員の先生に、岡島っていうのが自分のルーツをね、
うん、
確かめたいんで行くからよろしく頼むと電話を一本入れてもらったらね、
うん、
したら窓口では追い返されなかった、
うん、
それでも話を聞いてもこれ困るんですよね個人情報ですからって言われてね、
うん、
でもあんまり乗り気しないようでもちょっと奥へ入ってね、
うん、
なんか調べた格好したのか調べたのか、
うん、
見つかりませんね、残念ですねって言うで、それで終わり。
うん、
まあ、そんなことでね、きちんとしたあれないんですよね。
豊さんは、豊さん、おばあちゃんね、
はい、
豊おばあちゃんは、岡島さんは12歳でブラジルに来たと思うんですけど、一緒にブラジルに来なかったね、その前に亡くなっちゃったね。
おばあちゃんは僕は、その、12ちょうど10歳の時かな。
ああ2年前に、
ね、10歳の頃亡くなっちゃった。
じゃあブラジルにそのキートがダメになってきたのはお父さんとお母さんと
兄弟
何人か。4人か。
姉が1人に男が
3人。
じ
ゃあそのキートしかしてこなかったお父さんとその12歳とかまだ子供とお母さんで、お母さんはお嬢様育ちでしょ。でブラジルに来て何作ったんですか。
まあ野菜を作った、ね、
作
で その当時はベネンはね、
うん、
道路はなかったし、
うん、
飛行機じゃものすごく、コストが高いし、
うん、
船でね、
うん、
コーヒー、 バタタ、セボラ、みんな人参、船で行ってたんですよ。
ああ、そう。
そういうふうに今大変なところだったんですよね。
お父さんちゃんと農業できたんですか？
はい。
お父さんは生糸ばっかりでブラジルアマゾン来て農業やったんですか？
全然知識は何もないよ。
できた？
それでね、うち、ん、をまあ、受け入れてくれた、入職させてくれたパトロンは静岡県出身の大橋俊夫さんという人でしたね。その方も12の時に初めてアマゾン移民で来た人でね、まあいい人でした。まあ仕事を教えてくれて、生活の仕様までね、これはこうするんだって教えてくれて、まあああいう人がいたから今の岡島があるんですね。
なるほど。あともう一つね、岡島の島っていうのが漢字ですね、
はい、
岡島の島。あのインターネットで昨日調べたら中介さんの庭、
山が外にあり
ますでしょ、はい、
でもそれでね、僕がきちんとは証拠はないんですがね、それ、和一郎さん、まあ感動になって前橋で出てね、で岡島は岡島で岡島だからって、でも俺は感動になったから同じ岡島でもこの山をなくしちゃった。
ただね、
それでこういう島になった。
あ、そういうことか。
ですからね、山前行って岡島中介って探してもみんなお墓行っても山がついてます。
ただね、昨日私もインターネットで調べたらば、前足利銀行 の、
ええ、
あの創立40周年史っていう昭和10年10月に発行されたものの、はい、あれには岡島中介の島には山がついてない、
ない、
こっちにはない。
お
まあね、山がついてるかついてないか、
あれないわ、
ないでしょ。だから、なんていうのかな、ただ私もインターネットで調べさせてもらった方の、これはね、足利市立教育研究所が出したものなんかの方には岡島中介っていう方には山がついてる、
山がついてますね、
はい、でもまあね、とても有名で立派な方たち の、あの子孫ね、血はつながってなくても非常にその当時の、話がすごい、まあね、奥様もそれこそなんだっけ、坂本龍馬のなんか親戚遠縁にあたるんですよね、立派な岡島家で。
で 僕の推察ですけどね、
はい、
感動になって前橋へ出て、だけど俺は岡島だと、だけど俺が今度は岡島の一代目で始めるという、そういう意味でね、同じ島だけど島を取って山を取った、そういう島になったんだなと、それが山前から出てきて前橋へ来て、そういう風になった。そんなエピソード確定はできないんですね。
はいはい、
あるんですよ。
なるほど。
多分そうだろうと思って、そうでもそうでなくも別に、それでどうってことないからね。それでね、何が確定される、確定というか、納得できるかって言ったらね、家紋、このお名刺の紋、それと次は宗教、うちは日蓮宗、日蓮宗っていうのは少ないんですよね。みんな曹洞宗、それと、何宗かあれは、信長に反抗して、立ち上がった、お百姓さんたちがみんな南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏で出た、
私も分からないですけど、はい、そちらが多い、
その中で、皆仏教の派が違うのにね、その日蓮宗、それに家紋、それとこの 足利銀行、鉄道、話が、うん、つながるんですよね。それで、
うん、
僕もこの書いたもので、
うん、
ちゃんと岡島は一郎は、うん、中介三代目の養子っていうのは戸籍にはないのね。
ああはいはい、出ちゃった。
前橋の戸籍には足利地方から出てきて、
うん、
岡島八重と結婚して岡島姓を名乗るようになったと。
なるほど。
それはあるんです、
うんうん、
ちゃんと昭和13年の婚姻届もね、
うんうん、
手書きですよ、
うんうんうん、
それがね、
うん、
まあ珍しいっていうか、そこの前橋市副市長さんしてた人に頼んで探してもらったら出てきた、
うんうんうん、
おいこれは本当にこれは珍しいの、博物館じゃなきゃないような婚姻届だぞって、見つけて送ってくれたうちにしまってありますわ。
あ、
その騎士の大旦那岸新三郎さんが仲人で、う
ん、へえ、うん、そんなことも書いてあるんだ。
うん、岡島は一郎養女八重と結婚したと。
うん、
父の角田正夫と結婚したというのは、うん、それははっきりした。
なるほどね。はいはい。まあ本当そういうことってすごく大事ですよね。あのこれからブラジルで、ねえ、なんで岡島なの？のせいってわからないと、おじいちゃんサービスおじいちゃんは知ってるって。
ね、それで、まあ母がね、
うん、
岡島は一郎さんにも本当に大事に大事に育ってもらった。
うん、
その恩と、
うん、
岡島忠介だと、でだということでもって、
うん、
岡島のその家紋の梅鉢ですよね、
うんうんうん、
大事に大事にして、口癖のように何かあると、
うん、
僕に次男のあれなのに、まあ、おばあちゃん子でいつもあるって言って、
うん、
兄と弟は元気の普通な体だからね、
あ、
友達と外へ出て、
うん、
過ごす時間が少なかったわけでしょうね、
うん、
そんな関係もあって、
うん、
母の岡島、岡島家、岡島、岡島っていうのが頭に入って、はい、それで育ったわけです。
なるほど。
ですから今でもね、
うん、
朝起きて何かするってもお母ちゃんのことをこの年のじいさんが思い出すの。
うん、
それで、キリコでダメになっちゃってブラジルまで来て、おお、今年はですからね、まあ、これはどの移住者の方にも移民のにも当てはまりますが、
うん、
一番大ごとしたのは、
うん、
移民できた人の奥さんです。
そうですね、ね、
お母さんね、
うん、
電話があってガス水道をひねれば用が済む、
うん、
お魚屋さん、お米屋さん、電話一本で何でも済む、うん、そういうところからね、
うん、
鶴瓶の水、
うん、
薪のかまど、
うん、
まあ辛かったでしょうね。
ねえ、特にお嬢様育ちでしょ、キーさんは。
醤油も味噌もなかったですからね。
うん。
そういうところで子供の面倒を見て、旦那さんの面倒を見て。
うん。
まあ一番大ごとしたのは、要するに移民の奥さん、子供たちのお母さんですよ。
ですよね。キーさんは何歳まで生きたんですか、ブラジルで。岡島さんのお母さんは。
もう、大正2年だから、生まれがね。
うん。何歳ぐらいまで生きて
るんですか。1913年頃かな。
に生まれたんですよね。で、死んだのは
二度死なんですよ。
あ、そうですか。
二度死じゃない。三年は僕だ。
牛。牛年。あの、岡島さん、その、キーさんは長生きしたの？ブラジルで。
僕の父？
お母さん。
85歳。
85歳まで。ああ。じゃあ、お父さんは？何歳まで生きたの？お父さんは。
お父さん、父はね、97歳。
ああ、そう、長生きしたね。
病気っていう病気なかったのね。
うん、
体が弱くなっちゃって、
うん、
夜中にトイレ行く時だったんでしょうな。つる
ん
と滑って腰に打って、
うん、
この大腿骨のひびが入って、
うんうんうん、
それで痛いって転がっちゃった失敗だって言って、で朝みんなで騒いで、僕はまあベレンのアマゾニア病院ですよ、
うんうん、
そこへとりあえず駆け込んで、
うん、
そこの院長さんが今の日泊の会長さんの生田さん、
うんうんうん、
でまあ、顔見知りだからいろいろ話して、
うん、
実は父がこれこれこうで今こう来てるんだけど、先生ちょっと気をつけて見てもらえますかって言ったら、うん、どうだったってすぐこう見てくれてね、
うん、
で係の人たちがいろいろ検査してるのを聞いて、うん、俺の検査をもうちょっと精密にとかなんかいろいろ指令してたんですよ、うんうん、それで彼が僕を見て、岡島さん、残念だけどね、
うん、
この年でこれを大腿骨のこの骨、まあ、折るってもひびが入ったぐらいだけど、
うん、
折れたこれはね、
うん、
回復しないんだよねって言ってね、
うん、
でこのまま置いたらもう絶対立って歩けないよと、
うん、
手術はね、
うん、
年が年だからね、
うん、
難しいんだよねって言ってね、
うんうん、
でそうですか、どうしましょうって、で僕も考えて直美と一緒に話して、
うん、
兄貴に電話かけて、
うん、
うん、どうしようかと、で僕が院長先生にね、
うん、
先生、行くと先生、
うん、
もしあなたのお父さんが僕の父と同じ状態になったらどうしますかって言ったら、彼が、首をかしげてこうちょっとこう考えて、
うん、
僕の父親だったら要はいいすかって
どうする、
僕の父親だったらね、うん、僕はそれにかけるって手術に、
あ、はいはい、
うん、成功する率がたとえ 2% でも 5% でも、
うん、
俺はやるねって言ったから、うん、じゃあしてくださいと、
うん、
兄貴と話してしてもらうことにした、
うん、
でいろいろもっと精密な検査して、あっち行ったりこっち行ったりいろいろするわけですよね、
うん、
それの検査してるうちに
亡くなっ
ちゃった、
うん、ああそうでしたか。
それでね、僕はこの肩甲骨を折ってね、
うん、
折ったその日の晩なんかね、もう初めて分かった、年寄りが接骨してそれが元で死んじゃったってのがね、
うん、
分かった、
うん、
息もできない、
うん、
まあ、そういうふうに苦しいのね、その、
うん、
人体の負担がね、
うん、
大きいの、
うんうんうん、
それで初めて分かりましたよ、
うん、
腰折りが骨折が元でなくなっちゃった、
うんうんうん、
で普通に考えたら釜から落ちた場合に死んじゃうかなと思って、
うん、
死んじゃうんです。 それほどね、苦しかった、
うん、
息もできなかった、
うん、
もう、うん、そんなことが 2,3 日続いてさ、
うん、
僕は糖尿病があるからね、そんなにバカにひどくないけど、
うん、
薬がやまって、インスリンも注射してたのがやまって、そっちの方が痛くてね、
うん、
そしたら糖度が上がっちゃってさ、
あ、
そっちの方で今度はもうフラフラになっちゃってさ、
うん、
で急いでお医者行って、
うん、
これは入院ものだとって言って、でもまあすぐ糖度下げなくちゃなって、200何十300近く行ってたのかな、
うん、
それですぐ速攻のインスリンを打って、
うん、
そしたら下がって楽になった、
あのお母さんのキーさんは何で亡くなられちゃったんですか。
はい、
キーさん、お母様は何で亡くなっちゃったんですか。
はい、脳梗塞だった。
ああ、そうでしたか。でも結局ブラジルに来て慣れない農業だけど、なんとかうまく頑張ってやったってことですよね。うん、
まあ、一生懸命やった甲斐があって、僕たち兄弟で、仕事をしてね、すぐブラジルへ出入りするようになって、中澤さんからいろいろ教えてもらって、まあ、
頑張って、
ああいう立派な方で、あの当時のコペラチェスブラジルったらすごかったんですからね。
はい、はい、南博協会ですね。
で、一生懸命メロン、スペインメロン、それからマモンね、まあマモンの生産ではね、ブラジル一番、年間ね、うちの生産が30万箱。
おすごいですね、
6キロ入りのはね、
うん、
でスーブラジルの300もっとか600か、全ブラジルの組合員で一番を取ったのがね、反購買っていうのかな、売るのと購買の金額でね、3回一番もらったですよ。
すごいですね。
で僕はね、でもまだ苦情を言ったらよ、これねちょっとおかしいんじゃないですかと、バタタ、養鶏、そういうのすごく組合から飼料、肥料、農薬をうんと買うと、僕たちはアマゾンだから買うといってもこのこっちからわざわざ持っていくものは少ない、ただ、ママも黒も紙、上等の薄いいい紙、それと農薬はこっちが揃ってたから、農薬も向こうよりかちょっと安かったし、まああの頃は農薬も規制がなかったから、何でも楽に使いましたけどね、多くたくさん買うんでね、その係の係長さんが、なこんなにたくさん農薬何するんですかって、店持ってるんですかって言ったら、いやいや全部農場で使うんですから、トラック一杯農薬買うんですから。
大きさが違いますもんね。
肥料は重いからね、ほとんど向こうで調達して、まあ、そんなこともあって、一生懸命やった甲斐があってね、もう父母が年を取った頃、もう80ぐらいに両方になった頃はね、割と豊かになってね。
あれ、弟さんはなんで、岡島さんの弟さんは何で亡くなられちゃったんですか。
脳一血。
何歳で。
56歳。
ああ、元気。
医者が大嫌いでね。
ああ。
頭が痛いとか血圧がちょっと高いなんて、それは友達に医者がいたんでね。
うん。
お医者もって、こうやって、まあ、見て、いろいろアドバイスしたけどね。
うん。
俺は医者は大嫌いだって。死んでも言わないっていうね。それでも脳溢血の軽い症状でやはり倒れたんですよ。でも病院行って、治療した甲斐があってね、ちゃんとまあちょっと不自由だけど歩けて、車も運転してパラゴミナまで行って、農場の支配してて、それぐらいできるようになったんだけどね、またそれに食べるのよ、シュワスカリエったらお肉なんかパッカパッカ、僕の倍にも3倍も食べちゃう。
なるほど。
そういうんで気をつけなかったからね。
でも
最初の発作が収まって1年ぐらい後にまた頭が痛いとか、どうも具合悪いって、で病院行け、医者行けって息子にも言ってね、何が何でも連れてねって言った頃おかしくなって、また再発してね、病院へすぐ行ったけどダメだった。
まあ今日はでも本当に今 知る限りの岡島家のルーツを聞くことができてありがとうございました。あの私はもう十分あの納得してお伺いしたんですけど、岡島さんの方で何か言い残したことはありますか？
まあ、それでその岡島忠介さんの三代目にあたる和一郎さんが今の岡島家の元の母、僕の母岡島やいを養女に大阪からもらっの方からもらって育てて、僕たちに岡島現在の岡島家があるわけです、
はい、
それで母に感謝しなきゃならないのは、よくアマゾンまで来てね、
うん、
全然環境が違うところで生活して、
うん、
旦那さんの面倒を見て僕たちを育ってくれたと、
うん、
それにまあ育ててくれた和一郎さんの影響と自分が出た学校前橋高等女学校でやはりいい環境で育ったせいだと思うんですけど、それに岡島の家紋、梅鉢の紋を大事に大事にして、それを僕に小さい頃から教えてくれました。でこんな話が僕は頭であって、もう事あるごとに友達にも話すんですがね、ちょうど僕が小学校5年だと思いました。で初めて学校の教室で和歌短歌っていう授業があったんですよね。でその時先生が一番最初に教えてくれたのが、四季島の大和心を人とはば、朝日に似よう山桜花って歌ってくれてね、で母が僕が帰って、今日和歌の授業があったよって、よどんなんだったんって聞くと、先生が四季島の大和心は人とはばって教えてくれたよって言ったら、そうだよ、よその人がね、日本人の心はどういうんだって聞かれたら、朝日にね、似よう山桜の花のようにね、清く潔いと、そういう心を歌った日本人の心の歌ですよと。でその時で僕は子供だからね、おかしいおかしい、その時ね先生がこういう他の歌も歌って教えてくれたのが、古の古の何の軒場だったかな、に忍ぶなばなおまにある昔なりけりっていう歌、それともう一つは桃式や古き軒場に忍ぶなばなおあまりある昔なりけりって、教えてくれたよって、でね、先生がじゃあ今日の授業はこれで、皆さんも日本人の心っていうのはね、昔の人がこういうふうに歌にして歌ったからね、よく勉強して覚えなさいよと、私たち日本人はっていう心の気持ちがみんな込まれて中にあるからね、じゃあ今日の授業はこれまでね、皆さんしっかり復習して勉強しなさいって出たらすぐにね、やはりガキで僕たちと同級生でちょっと頭のいいガキがね、桃引きや、ふるけて破けてケツが出て、今朝の寒さに沈も縮まるって大きな声でね、先生が出るか出ない時にもう歌ってさ、したらみんなガキ連中がうわーってさ、大声でうわーってやってさ、先生やちょっと止まって後ろ振り返ったけど、何も言わずに出て。
なかなか自発な、ね、同級生ですね、
まあ、小学校のガキなんてこんなもんですよ、
うん、大したもんですよ、即興でできたらそれだけ、どうも今日はじゃあ本当にありがとうございました。
だから僕はすごく母の関係影響で、
うん、
その昔のこと日本人の心っていうのをね、
うんうんうん、
教え込まれた。で、ね、僕がまあ僕の友達同類にね、うん、おいお前たちの母親は10から11歳ぐらいの時こう四季島の大和心だって教えてくれたか歌ったかったら、うん、何知らねえって、
うん、
中にはオレンジのカモンなんてそんなの知らねえよ、
うん、
ねえよっていうようなが、まあ、いてね、
うん、
あと僕がバカ野郎で自分の出た由来も知らねえのかっていうふうには口喧嘩しますけしたですけどね、
うん、
お前はしょうがねえな長屋のハチさんクモさんと同じだバカ野郎って
はいどうも大丈夫ですか。
そんなことでね、
はい、
仁義礼智信ってのも母の影響です、
はい、
それをモットーに生きたい生きてます、
はい、ありがとうございました。どうも今日はありがとうございます。